就是看中央的三十万块。所以我要去看我在江南的事情。就是你来做就是看我来。就是看我是用那些的三年的年的我来的时候。我本来现在就是说但是我是来的时候来的。我的想法是想法是。一个就是看有一天的话我要的有一天的话应该是。就是看我都在我的想法我的想法是我的想法。所以我说在江南的。就是看我在江南的时候。南国的时候是在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南的时候。就是看我在江南就是看中央的三十万块，所以就是看中央的三十万块。就是看中央的三十万块，所以我们的三十万块。可以还有第六个，他们没事，只是白色的多，没多的。加上来，还有两个，还有两个，只有两个，他说的话，都有很多，没事的，我自己来，我来。我自己来，不仅想要自己，还要让你们来。现在把这个三十万块钱拿，就是看中央的三十万块。你想想，我们的三十万块，所以就拿出来，赶紧用用用用用用用。就是看中央的，要把这个说，你们都有说，他用用用用用说的。他就想用用用用用用，所以你们今天来的。你想想，我们的三十万块，所以就用用用用用说的。你们来，你们来说，他们来，你们来，就用用用用用说的。就是看中央的，你们想要用用用用用说的。就是看中央的三十万块，所以。私の政治上に予定を入れると許可されない。就是看中央は計画が大切です。その目的で行動するのもいいですが、やる気がないときは誰かでしまう場合が多いものです。やる気がないと勇気も出ない。勇気も出ないと勇気も出ない。面倒だな。今日やらせてもいいか。また今度と思いますが、いつまで経っても行動しないでしょう。また今度と思うことは実現しないことが多い。また今度と思うことはしばらくすれば再びまた今度と思います。こうして永遠に行動しないというふうに教えるのです。就是活動にやる気がないときは、政治上に何か予定を入れてみましょう。企業研究でも必死検査にされてもかまいません。就是活動に何か簡単な予定を思いつくままに入れてみます。時には無理やり予定を入れることも必要です。政治上に何か予定を入れると何か行動してくれます。自分が今就是看中央的三十万块，所以海外 internship 啊，国内有越来越多的。internship 对吧？国内多，海外也是。你们现在是哪里有工作？海外 internship 是，外国的企业一定想自由派遣的嘛？自由派遣的人，国内有多少？一定有蛮多的。国内的话，自由派遣的话，现在海外的话，安全的有很多蛮多的。海外 internship 的话，现在也很多的。也挺出奇，海外的话，自由派遣的话，也挺多的。但是，本当に海外的话，一定有很多蛮多的。海外的话，现在也蛮多的。海外的企业 internship 派遣的话，所以就是看中央的，把自己的工作做起来。目指的点是，中国是没有工作的。また、外国人の友人ができることも、その後の人生に大きな影響を与えるでしょう。国内国に住んだ個人とのつながりは、国際感覚を養う機会になります。外資や商社など、グローバルな仕事を目指している方が特に有効です。学生時代は、時間の自由に使える貴重な時期です。若い時期に様々な挑戦をして、運用に吸収することは、大きな成長につながります。就職活動だけでなく、人生においても、言葉では語りきれない大きな意味を持たすはずです。費用が高い難点もありますが、勇気と余裕があれば、高度の一つとして検討するといいでしょう。勇気と余裕があれば、海外のインターンシップを検討する。就職活動に当たる30万アドバイス。その後、就職を希望する企業に先輩がいればあっておく。面接の雰囲気は企業によって違います。和やかな雰囲気のところもあれば、緊張した雰囲気のところもあります。喫茶店で面接をする企業もあれば、薄暗い会議室で行われることもあります。1対1で面接をする企業もあれば、集団面接を行う企業もあります。面接の雰囲気は本番にならないとわからないと思いますが、実は中高校があります。すでにその企業で働いている先輩に話を聞けないようです。就職を希望する企業に向こうからの先輩がいませんか？先輩がいれば事前に連絡を取りに話を聞きましょう。先輩は面接に合格した成功者です。成功者の体験談はやはり参考になります。地方企業の面接の雰囲気や流れを先輩を通して知ることができるのです。もちろん本番では面接官が変わっている場合もありますが、参考になる部分は多いでしょう。面接官がどんな成果かを知られても、それらの会社が変わっているのではないでしょうか。社内の雰囲気や取り組みを知っておけば、地方企業はいい数字に取り入れることができます。面接は情報戦です。集められる情報はできるだけ集めましょう。情報量が多ければ多いほど、対策を立てたり失敗を防いだりするのが容易になります。地方企業の先輩がいれば、多い、大きい方もして情報収集する。就職活動に役立つ30万アドバイス。その6、多い、大きい方もができれば、店舗に始まる前にしたい。オリオジコムのアテンプに始まる前に手を貸すルールです。もちろんこれは決まりではありません。オリオジコムの数字は自由で都合に合わせていつでもできます。内定をもらった後でもオリオジコムの使用と思えば可能です。しかしオリオジコムはやはりエントリーの前にするようになりそうです。その理由は次の3点です。1、仕事や社会のイメージが変えていきなり。エントリーが始まる時はすでに本格的な就職活動が始まっています。仕事や社会における知識や理解はエントリーが始まる前に知っておこうなルールです。オリオジコムの通して仕事や社会のイメージが変えていきなりと就職活動がしやすくなります。少しでも早く社会人として社会としての連鎖を身につけやすくなるのです。2、エントリーシートに書かれるだけ。エントリーシートを書かないはネタが必要です。エントリーをする前にオリオジコムの使用から話の内容がエントリーシートを作成しやすくなります。3、先行で有利になる場合がある。地方企業のオリオジコムの使用から先輩の存在性を人事に報告することがあります。一般的にオリオジコムの数学性は、よく熱意、行動力などがあると判断される傾向が顕著です。その結果、エントリーシートによる選考で有利になる場合があります。オリオジコムができればエントリーの前にする。就職活動に当たる30万アドバイス。その7、採用率はオリオジコムの数だけ高くなる。採用率が高い人にはある特徴があります。オリオジコムの数が多いのです。オリオジコムは1回で十分と考えるのは不十分です。もちろん、全くしないようにはいいのですが、1回だけでは情報が偏ります。あらゆる情報には、社員には誤解が混じるものですが、オリオジコムも同様です。その社員だけの社員には誤解かもしれません。事実ではなく、意見かもしれません。オリオジコムはできるだけ一つの企業には様々な社員がいます。男性と女性、20代と40代、営業部と技術、それぞれ感じ方が異なるでしょう。形から話を聞けば、多様な話を情報を入手できるため、企業の実態をより正確に把握できるようになります。忘れていないのは、人事に報告されている可能性です。オリオジコムは、今人事に報告されている場合があるため、オリオジコムの数が先行で有利に働く可能性があります。オリオジコムの抑制学生は、高い評価を安くなります。情報は自分から入手しに行く姿勢が大切です。採用率は、オリオジコムの数で高くなる傾向があります。時間と手間はかかりますが、無駄な努力はありません。今期で入社した企業は、1回のオリオジコムで十分と考えず、複数の先輩社員を訪問しましょう。採用率は、オリオジコムの数で高くなると考える。就職活動に当たる30万アドバイス。その8、先輩にとってオリオジコムはほぼボランティア活動。オリオジコムの数と断られるように聞いてくれる場合が大多数です。後輩からお願いされば先輩は立ち上げを断りにくいでしょう。多くの場合、心よく聞いてくれています。この時、先輩から後輩のために時間を使って当然と考えていませんか？大事なことを思い出してください。先輩は他方を極めた社会人です。学生とは生きる世界が違い、時間感覚も異なります。後輩が生まれるわけでもない。時間が増えるわけでもない。後輩のために貴重な時間を割いて無料で情報を提供してくれます。先輩にとってオリオジコムはほぼボランティア活動です。その点についてはオリオジコムの付け方先輩がいかに考えたかわかるでしょう。余裕があれば手土産の食材もあっていいでしょう。先輩の話を聞くときは、むやみにさえらず、謙虚な姿勢で話すことが大切です。オリオジコムの場合は、きちんと声をしましょう。就職活動では、企業に乗ることも大切です。企業といえば、早口や見落としが増えるのは、勲章を持つ人もいるかもしれません。もちろん、重要な判断や決断が伴う場面では、慎重な姿勢が必要です。例えば、命や大金が関わる状況では、企業に任せるのではなく、冷静な状態で考える必要があるでしょう。しかし、重要な判断や勝負が伴う場面では、企業に乗ることも大切です。企業の敵ではなく、味方にして自分の有利に進めることにします。企業にある完全の法則が働き、いつもより強いパワーで物事を進めることができます。就職活動では、ある瞬間、企業になる場面があります。例えば、一時間帯の存在で医療研究を始めたところ、しばらく成長しないことがあります。理由はなぜか気分がよく、どんどん上司に進むことがあります。そんな状態になれば、そのまま勢いに作業時間が延長するといいでしょう。履歴書も勢いによれば10枚や20枚と一気に変えてしまう。企業研究も勢いによれば10社や20社と並べてしまってしまう。体力、精神力、集中力が入りきるまでできるまで前に進めてしまいます。企業とは力の塊です。 勢いに乗れば普段は突破できない壁も突破できます。普段は時間がかかることが短時間で終えられるようになるのです。勢いがあるときに進められるので進めておく。就職活動に役立つ30のアドバイス。その10、就職活動でも PDCA サイクルが重要。就職活動でも PDCA サイクルが重要です。PDCA サイクルをご存知ですか？PDCA サイクルは、プラン、計画、部、自治、チェック、確認、アクション、改善行動、立ち直しを取ったものを言います。事業活動において、計画から直しまでを一貫して行い、それを次に生かそうという取り組みです。ビジネスでは生産性向上や、技術管理を学んでいる活用される PDCA サイクルですが、就職活動でも活用できます。PDCA サイクルとしては難しいと思いますが、実は意外に身近なところで実践しています。例えば、就職活動に役立つ情報を用途を用意、OB 項目の計画するとします。事前に聞きたい質問のノートを求め、いざ本番の OB 項目をします。ところが、先輩からの情報が知らせなかった。原因を考えると、自分の質問の仕方が抽象的であったためだと気づきます。そこで、具体的な質問に改善して、次の OB 項目を出します。よくあるパターンですが、これも立派な PDCA サイクルです。目的を持って行動した後は反省して次に生かしていますね。取り組み始めると、現のように感じて楽しくなります。あなたの就職活動には PDCA サイクルがありますか？まだ実施していなければ、早速、どこから始めてみましょう。もし、すでに実施していなら、PDCA サイクルの相手について上げてみましょう。PDCA サイクルを実施したら、成長のスピードも速くなります。就職活動でも PDCA サイクルを実施。就職活動に役立つ30のアドバイス。その11、スーツを買うタイミングは、就職活動を始めならスーツが必要です。スーツがなくては就職活動が始まりません。スーツは就職活動に必要な道具の一つです。しかし、予算が限られている学生にとってスーツを買う時期で悩むことも多いのではないでしょうか。いつスーツを買えばいいのでしょうか。一般的な購入のタイミングはインターンシップ前もしくは企業説明会前です。インターンシップは一言で言えば就業体験です。学生が実務力の育成や職業選択の準備のため企業で一定期間業務を体験する制度です。体験とはいえ実際に企業に入って仕事をするためスーツが必要になるはずです。一方、インターンシップをしない人の場合は企業説明会までにスーツを購入するのが望ましいでしょう。企業説明会では企業の社員と対面する最初の機会になります。シップでは例に書きますがスーツが必要になると考えていいでしょう。インターンシップや企業説明会ではスーツで参加するのが基本です。企業内で実務力の育成を強化していくことをお勧めします。スーツはインターンシップ前もしくは企業説明会前に就職活動ではなくてもいいが持っていた方がいい道具があります。その一つが IC カード乗車券です。カードの中に IC チップが埋め込まれたタイプの乗車券です。現金で切符を買えば済むと思う人もいるでしょう。確かにその通りです。普通に現金で買えば事足りることです。しかし IC カード乗車券を使った方がわずかに手間暇が省けます。IC カード乗車券の改札機に立つと機械が自動的に料金を計算して売買した金額から差し引いてくれます。一瞬で運賃の支払いが完了です。切符を購入する手間が省けるためとても楽です。面接で電車やバスを使うなら現金で切符を購入する場合と比べてわずかに手間暇が省けます。すべての人に必要な道具ではありませんが、少しでも手間暇を省けたら利用する価値があるでしょう。特に急いでいるときはこのわずかな手間暇を省けることで結果を上げることもあるはずです。積極的に手間を省く最初は持参しておくと便利です。余裕があれば IC カード乗車券を持つ。就職活動に役立つ30のアドバイス。その13、働きたい人は満足と。就職活動に関係ないと思われるものが意外に役立つことがあります。満足です。新品のビジネスシューズやパンツを履いて歩いていると靴を落とすことがあります。カジュアルな靴に比べてビジネスに使用するシューズやパンツは素材が高めです。男性の場合、靴下によって靴を落とする工夫ができますが、女性の場合、靴はストッキングが中心です。ストッキングは素材が薄いため少し痛いから足の膝が抜けて出血してしまいます。そんな時に応急処置として満足を狙いますのです。満足の余分な厚みのおかげで摩擦が和らぎ、痛みや出血を抑えてくれます。満足は靴を下からではなく靴を落とす前に歩くのが賢明です。一度皮膚を痛めると出血したり、かさばらしたりなど完治するまでに時間がかかります。靴で損傷があれば早めに絆創膏を貼っておく安心です。絆創膏は厚みが皮膚の摩擦を和らげてくれるため靴で防止してくれます。つまり絆創膏が軽くて場所も取らず荷物もありません。体に絆創膏を入れておけばいざという時に役立つでしょう。靴で対策として絆創膏を持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その14、企業訪問や工場見学をしただけで先方が有利になる場合がある。地方企業で企業訪問や工場見学があればぜひ参加させてもらいましょう。企業訪問や工場見学も企業研究の一環です。直接現場を見ることで書籍やウェブサイトなどでは得られない貴重な情報が得られます。どのような場所でどのような進んでいるのか具体的に把握できるでしょう。その情報があれば面接でも自信を持って受け答えできるようになるでしょう。さて、企業訪問や工場見学を進める理由はそれだけではありません。実は参加するだけで先方が有利になる場合があります。企業訪問や工場見学は OB、OG 訪問に近い状態です。OB、OG 訪問の社員席は裏で人事に報告され、評価の一つに加算される場合があります。同様に企業訪問や工場見学に参加する場合も参加者の名前が企業の採用担当者に伝わる場合があります。ちなみに裏で評価の一つに加算される場合があるのです。すべての企業で行われているわけではありませんが、そうした可能性も考慮しておくといいでしょう。特に一部の高い企業が都合なさかに企業訪問や工場見学をした方が安心です。都合なさかに企業訪問や工場見学をする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その15、就職活動の効率が向上するなら買った方がいい。就職活動では効率を高める道具があります。手帳、メモ帳、名刺、就職雑誌、ボイスレコーダー、携帯電話、パソコンなどです。便利なものはお金がかかります。お金がかかるから買わないと決めつけるのは少し注意したい判断です。買う人と迷った時、基準にしたい判断があります。それを買うことで得られる就職活動の効率です。就職活動の効率が著しく向上するなら買った方がいい。就職活動の差はどういうのかでもあります。買わなければ節約できますが、それが原因で相手を成すようではなく、わずかな金額を使用しましたせいで就職活動の効率になってチャンスを失えば一生後悔するかもしれません。企業の採用枠は限られています。体力も時間も限られています。その考え方をいかに効率よく進めるかです。効率が向上するなら予算の都合の使いに可能な特策です。失った方には就職をして働き始めてから取り返すと考えましょう。全て可能な難しければ優先順位を捨てて必要なものから用意するといいでしょう。就職活動を効率よく進めるために時には道具の力も必要です。就職活動の効率が向上するものなら都合の使いに買う。就職活動に役立つ30のアドバイス。その16、傘を持参しようか迷ったら持参する。朝、就職活動で出かける前に天気予報を確認します。朝は晴れていても急な雨が降り出すこともあるでしょう。傘が必要かどうか天気予報で確認すればわかるはず。ところが天気予報を確認しても不安定な天気で傘が必要かどうか判断が難しいときがあります。例えば晴れ、ところにより1時雨です。空を見ると晴れているが天気予報では、ところにより1時雨とあれば傘を持参するしかないですよね。さて、迷う場面ですが、実は至って単純に判断できます。傘を持参しようか迷ったら持参するべきです。もし雨が降って濡れると就職活動では致命的です。企業説明会や OB、OG 訪問など含まれた状態では確実に印象が良くありません。特に女性の場合、雨に濡れるメイクをしてしまい、化粧直しが大変です。雨のせいで体が冷えると風邪をひくこともあるでしょう。風邪をひくと就職活動のスケジュールが乱れ、面倒なことになります。こうした理解を防ぐために傘を持参するしかない場面があれば、持参した方が安心です。ささいな判断ミスで就職活動を台無しにしないことです。傘は荷物になりますが、できるだけ借りたいと折りたたみ傘をやれば最小限の荷物で済ませることができます。傘を持参しようか迷えば持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その17、それが晴れているから晴れの日になるとは考えない。就職活動の大事な予定があるし、どんな天気だろうかと思って窓を開けると、この一つない綺麗な体勢だとします。これが傘は嫌ないと思いますが、ここが注意です。それが晴れているから晴れの日になるとは分かりません。数時間後には天候が一転し、僕から雨が降り始めることもあります。天候は急変の可能性も考慮する必要があります。びしょびしょ濡れた数では大切な予定も台無しになるでしょう。特に女性の場合、少し雨でも目が濡れてしまい、化粧直しに大きな雨がかかります。少し雨でも体は冷えます。体が冷えて風邪をしたら就職活動のスケジュールが乱れてしまいます。こうした失敗を防ぐためにも、当日の天気は目視だけでなく、天気予報で確認することが大切です。天気予報も前日の予報ではなく、当日の予報を確認しておくといいでしょう。前日には晴れた予報が当日には雨という予報に変わることもあります。ただ、半日で天候が変わることも珍しくありません。できるだけ最新の天気予報の方が良い正しい情報を得ることができます。それが晴れていても、念のため天気予報は確認する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その18、建物や出入りする社員の様子は面接の時間になる。面接会場に早めに到着したしかも、お手洗いで町並みを整えたり、喫茶店で企業案内資料や履歴書などを直す時間に当てたりするでしょう。もちろん、これも大切なことですが、余力があればもう一つ心がけたいことがあります。面接が行われる建物を並べたり、出入りする社員の様子を確認したりするのです。面接で時間に切るからです。面接でチャンスがあれば、そのことを確認しましょう。30分前に到着して時間に余裕があったので、本社の様子を外から並べてみました。綺麗な建物ですね。早めに到着したため、本社の出入りする社員さんも拝見していました。皆さん、清潔感があって素晴らしいですね。こういえば、面接の30分前には、来ていたことを下げなくても言っています。同時に建物や社員の降りることになるため、面接の雰囲気も行われるでしょう。お互いではありませんが、社交辞令として降りることの一つくらいはあってもいいのではないでしょうか。あくまで余力があることもあるようですが、余裕があれば心がけてみてください。面接直前にネタをすることで、面接で話しやすくなるはずです。早めに到着して時間に余裕があれば、建物や出入りする社員の様子を確認して、面接の時間に就職活動に役立つ30のアドバイス。その19、雰囲気を見上げようとする人は人がなくても存在感がある。 主張がなければ存在感が出せないと思うのは誤解です。もちろんグループディスカッションでは主張が重要であるのは事実です。発想力や想像力のある人なら強い発言によって存在感がうまく生きるでしょう。斬新的に飛んだ考えは議論の活性化にもつながるため歓迎されます。しかし存在感を出すためにはもっと単純な方法があります。雰囲気を盛り上げようとすればいいのです。ニコニコした表情を絶やさない。どんな意見も前向きに受けて建設的な方法へ話を進めようとする。いろいろな人の話を聞きグループ全員が話せるような雰囲気にする。雰囲気を盛り上げようとする人は人がなくても存在感が出ます。盛り上げようとする行為は私は協調性を大切にしますという主張になります。協調性はどの企業を求めている共通の要素。社会では集団で仕事をしますから雰囲気を盛り上げようとする人はただ強化されます。もし強い発言をする自信がなければ雰囲気を盛り上げる側の場合はいかがでしょうか。どんな意見も前向きに受けて建設的な方法へ話を進めようとします。意識性はさほど難しくないはずです。その上で強い発言があれば一層存在感が高いはずです。気の利いた発言ができなければ雰囲気を盛り上げる側の場合。就職活動に役立つ30のアドバイス。その20、弱々しい相手の男性が短期間で力強く健康的な印象に変える3つの方法。男性の中には毎月弱々しい相手の人がいます。なぜなら、色白の肌、痩せ細った体、もちろん生まれつきの外見ですが、指定するものではありません。以前や体質などの影響で元々外見が弱々しい人がいるのも確かです。しかし、就職活動では外見で人柄を判断される傾向があります。弱々しい外見は体力不足、健康、頼りないなどネガティブに対する場合もあるでしょう。外見は弱々しいより力強い方が健康的で頼りないのは印象になりやすいはずです。そこで男性に限った方法ですが、短期間で力強く健康的な印象に変える方法が3つあります。肩パッド。なぜなら悩んでいる人は肩パッドを使用するといいでしょう。シルエットの中でも肩の部分は強さの印象に関係する部分です。肩パッドで肩のラインを整えるとわずかではありますが、外出する時間を増やして日焼けをしてみましょう。男性の日焼けは健康的で力強い印象があります。手っ取り早く日焼けをしたければ日焼けサロンを利用する時間もあります。ただしやりすぎには注意です。真っ黒な日焼けはいくら健康的とはいえビジネスでは違和感を持たせるでしょう。シミや他人にも影響するため適度の範囲で心がけることが大切です。筋トレ。筋力はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。例えば腕立て伏せなら自宅でいつでも手軽にできます。水の入ったペットボトルを何でも体にする方法もあるでしょう。もちろん本格的にフィットネスクラブに通うのも素晴らしいことです。就職活動では体力が必要ですから筋トレは無駄にならないはずです。弱々しい相手に悩む男性はただと日焼け筋トレで力強い健康的な印象に変える。就職活動に役立つ30のアドバイス。その重機。自分より面接が上手な人がいればポイントをしっかり吸収する。集団面接では他の応募者も同席します。自分の受け答えが最も優れているとは限りません。時には自分より上手に受け答えできる応募者もいるはずです。そんな時、みんなに嫉妬したり焦ったりするだけでは向上できません。自分より面接が上手な人がいれば優れているポイントを吸収して自分も学べるようにするのです。もちろん、真似をするとはいえ、発言内容を完全にコピーするのではありません。あくまでポイントになる分だけを吸収します。例えば、話した声の入り方、聞き、ボディランゲージ、規制などです。良い部分は素直に認め、吸収することが大切です。面接が上手な人の真似をすれば短時間で上達させることができるでしょう。たとえ、その面接で採用になったとしても、良い男も学べたという習慣になります。きっと、次回の集団面接では、他の応募者が男に最大の存在になるでしょう。自分より面接が上手な人がいれば、真似をする。就職活動に役立つ30のアドバイス。その順位、オーディー工事コロナや面接の終わりは声を出すのが基本です。声を出す人は全体の1割と言われています。なかなか社内用である必要はなく、貴重な時間を割いて役立つ話が聞けたことに感謝を伝えましょう。声を出すだけで印象的になり、心遣いに喜ばれるでしょう。さて、その上ですが、手段が重要です。普通はメールで十分です。ただし、根拠の文字を伝えたければ、さらに工夫の余地があります。メールではなく、書きや手紙など、直筆で声を書くのです。こうしたことこそ、直筆です。直筆は人としては温かな感じがやすいため、声は最適です。直筆で声を書けば、感謝の気持ちを一層強く伝えることができます。ボイデンより万年筆、万年筆よりクレーンです。クレーンで書いた字は美しさと躍動感があるため、感謝の気持ちを伝えやすい効果があります。備前も安いものより少し高級な備前を使っています。備前なら高級なものでも購入できる感ではないでしょうか。余裕のある方に最大限の敬意を込めた上を心がけてみてください。これをして迷惑になることはありません。すべての企業の対応が難しければ、すべて仕事の対応に絞ってもいいでしょう。声もアピールの一つ。少しでも敬意が強く表現できるなら、お金の時間もどうする価値があります。先行で迷っている状況では、丁寧な上が決められない場合もあるのです。余裕ならば、メールではなく、紙や手紙で上を抑える。就職活動に役立つ30のアドバイス。その13、顔や学歴が全て言われているのに、教育的な内定率を誇る人。あなたの周りに教育的な内定率を誇る人はいませんか。どの方たちや高学歴の人が内定率も高いなら、理由は想像ところが不思議なことに顔や学歴が全て言われているのに教育的な内定率を誇る人がいるのです。顔学歴も普通であるにもかかわらず多くの企業が内定をもらっている。まずそういう人がいることがあれば喜んでほしいのです。希望の持てる話ではありませんか。自分も頑張れば同じようになれる可能性があるということです。次にその人をじっくり研究してみましょう。単に暗いものではなく自分もできるはずと考えているところを見せて吸収してほしいのです。テレビや就職雑誌などに見せることがあればその人の物語を確認するといいでしょう。教育の内定率を誇る人は何かが違うはずです。話し方が分かりやすかったり積極性が圧倒的であったり、多い工事項目が多かったりなどです。エントリーシートや履歴書を見たとき、一目でおやっと思わなくなるでしょう。その職業の特徴から慣れてない部分もあるかもしれません。しかし、固有の特徴でも何か気づきがあるはずです。その人と自分の社会性、どこが違うのか、何が足りないのかなど考えてみましょう。素晴らしいことがあれば、真似をする。足りないことがあれば、こうなる。参考になる部分がきっとあるはずです。この人にできない自分もできると仕事してもいいでしょう。全てを再現するのは難しいでしょうが、少しでも再現に挑戦することに価値があるでしょう。顔や、学歴が全て言われてもないのに、教育的な内定率の人を研究する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その14、正しく評価されるのは表現する側の問題があるのではないか。自分はもっと評価されてもいいはずだ。自分が正しく自分の話を聞かせないのは面接官の痛いや点々の痛いと思うかもしれません。面接官の痛い不足や点々の原因の場合もありますが、実際には考えにくいでしょう。面接官は人を見るようです。あなたのことにじっくり身を固めて注意的な話から将来を理解しようと全力を尽くしています。にもかかわらず、正しく理解されていないということは表現する側の問題があるのかもしれません。自分が理解されないことに不安を感じるかもしれませんが、正直になってはいけません。人のせいにするのではなく、自分に原因があるのではないかと考えてみましょう。落ち着いて自分の話したことを振り返ります。話す順番が悪いのではないか。共通の話が長いのではないか。無駄な話をしているからではないか。悪いことを伝えているからではないか。誤解されやすい言い方になっているのではないか。正しく理解されるためには、それに相応しい表現が必要です。自分の話姿勢で特に気をつけたいのは猫です。猫で厄介なところは自覚症状がない点です。痛みも違和感もありません。むしろ猫背でいる方が楽に感じやすいため、なおさら自分では気づきにくい。気づいたとしても直そうとも考えにくい。周りの人に迷惑をかけるわけでもないため、滅多に指摘されません。にもかかわらず、猫は無視的なことを大きな印象を与えるようです。一般資格を持っている人でも猫になっていると、暗い雰囲気が漂い、頼りなさそうに見えてしまいます。その悪影響さ、本人には自覚症状がありません。なぜか元気がないと誤解される。なぜか頼りないと思われる。そんなはっきりしない誤解に心当たりはありませんか。もしかすると猫背が原因かもしれません。猫ではじわじわですが、確実に悪印象の原因になります。姿勢を確認する際は特に猫背になっていないか重点的に確認しましょう。就職活動に限らず仕事でも人間関係でも見た目で損しやすいため早めに直した方が賢明です。きちんと社数を切ることの短い、きちんと社数になるのは重要です。猫背は癖です。簡単に直そうですが、油断することも多いため直りにくいのが特徴です。直すのは時間がかかると思い、根気よく直していきましょう。猫背はきちんと直れば印象が随分良くなります。特に猫背は注意する。就職活動に限らず30のアドバイス。その16、ビジネスマナーは異なる人同士を結ぶ人です。マナーを勉強するのは面倒くさい。マナーなんて堅苦しいだけ。そう思う人も多いのではないでしょうか。確かにマナーは堅苦しくて面倒な一面もあります。きちんと身につけるためには練習も繰り返し必要です。もちろんプライベートなら自由でいいのです。友人同士なら堅苦しいマナーは抜きにしてつきあうのもいいでしょう。しかし、ビジネスの場合と話は違います。ビジネスの世界ではビジネスマナーが必要です。マナーとは何か。マナーとは相手に会話を与えることなく、物事のやり取りをスムーズにする一連の動作です。ビジネスでは様々な人と仕事をする場合がたくさんあります。自分と生産体の人と仕事をしなければいけないものも珍しくありません。そんな時に必要なのがビジネスマナーです。ビジネスマナーが異なる人同士を同じ数字になります。面倒かもしれませんが、やはりビジネスマナーは身につけた方がいい。身につけると様々な人と仕事を与えることになるチャンスがあります。人間関係は上下に仕事の仕事を与えたりできるでしょう。その結果、自分の世界観が広がり、確かな仲間に人生を深いものにできるのです。ビジネスマナーを身につけて様々な人と仕事を与えることになるチャンスを得る。就職活動に役立つ30のアドバイス。その17、全て話そうとすると話がなくなる。要点だけ話そうとすると話が短くなる。 話がない人には特徴があります。すべて話そうとしているのです。一から十まで説明をする必要があると思っている。すべて説明しなければ相手にきちんと伝わらないと思い込んでいます。もちろんすべて説明しようとする気持ちは丁寧ですし、素晴らしい。詳細まで分かった方が具体的になるでしょう。ビジネスにおける契約など話がなくなっても細かく伝えていただけない場合があるのも確かです。しかし一部の状況を除いてすべて話そうとするのは非現実的です。すべて話そうとすると話がなくなるため丁寧を委ねた社員の方が強調されます。たくさんのことが同情するため聞き手は頭を使い話を理解しづらくなるのです。すべて話そうとするのではありません。要点だけ話そうとするのです。細かい点の際のは諦め聞き手の想像に任せます。すると言いたいことが少なくなり簡潔で分かりやすい表現になります。もし相手が物足りないと感じればさらに詳しく尋ねてくるでしょう。細かい話はその特性がいいのです。すべて話そうとするのではなく要点だけ話す。就職活動に役立つ30のアドバイス。その18、作品数が多くて持つならノートパソコンにまとめた方が適切。面接のアピールの一つとして学生時代に作った作品を見てもらいたいことがあります。例えば文章を見出すと音楽などです。作品数が少なければ時短も出ないですが、作品数が多くなると大きな荷物になって大変です。面接は基本的に大きな荷物を持参するのは好ましくありません。大きな荷物を持参する様子は作品上を与える原因になるため評価を下げる原因になる場合もあります。そんなときはノートパソコンを使ってみてはいかがでしょうか。大量の作品はデータに変換していきたいノートパソコンにまとめた方がコンパクトになり、見た目もスマートです。データなら大量であっても重さは変わりません。紙の作品は力を使えばデータに変換できます。文章など音楽動画など様々な形式の作品を時代に収容できるため便利です。面接官の要望があれば媒体を使ってそのデータを渡すことも簡単です。またわざわざノートパソコンの持参して説明する者は面接官にとっても意欲があるようになるでしょう。準備が入念であるだけでなく伝えたいという姿勢も伝わりやすくなるはずです。もしノートパソコンの持参が不安なら事前に問い合わせておけば問題ないでしょう。見てほしい資料が多ければノートパソコンにデータとして保存して面接に持参する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その19、面接で社名を間違えたことの対処。面接でうっかり社名を言い間違えることがあります。そんなことがあるはずないと思いますが、意外によくある話です。ほとんどの学生が複数の企業を抵抗しながら就職活動をするはずです。様々な社名が頭の中に浮かんでいると頭が混乱してうっかり社名を間違えてしまうのです。うっかりですがいいのですが、企業にとってこういうことを聞き捨てられないことはありません。さて、面接で社名を間違えたときにどうするか。まず、間違えたときに言われているのはリアクションです。失礼や失敗を犯しても社会人らしい対応ができるかを確認しています。間違えても動揺せず落ち着いて対応しましょう。ポイントは次の3つです。1、言い訳はせず素直に謝罪する。まず、注意したいのは言い訳です。謝ることなく先に言い訳から始めると、かえって間違いによる印象が強調されます。素直に評価しましょう。失礼しました。間違えました。申し訳ございません。など素直に謝罪することが大切です。応答者の話も同時に受けることは面接官も承知のはずですから、理解してくれるはずです。2、面接官から間違えた社名について追及されたとき。面接官からその企業を受けているのかと追及されたときは正直に答えた方が賢明です。誤解したところで面接官は確実に嘘を見ます。同時に受けている企業です。検討中の企業です。など正直に答えた方が賢明です。3、さっと気持ちを切り替える。間違いを引きずっても仕方ありません。間違いの謝罪が終わればさっと気持ちを切り替え、次の質問に集中することが大切です。社名を間違えたときは言い訳をせず素直に評価する。就職活動に役立つ30のアドバイス。その30、されていても面接官はこれ以上はその気持ちに出したい。応答者の面接が終わればこれ以上を出しましょう。貴重な時間を割いて対応してくださったのですから、これ以上を出すものはOB 工業や面接は短時間でも体力と精神力をかなり消耗します。OB 工業や面接が終わった頃には2回的にも精神的にも精神的という状態ではないでしょうか。されていて方針状態。委員会ではすぐ出たい。これ以上出すのはどうでなくてもいいかな。明日にすればいいかなと言わないか気持ちが出てきます。しかし、ここが正念場です。明日こうと思って寝ると気持ちが冷めてしまいます。翌日には別に書かなくてもいいかと考えが変わっているでしょう。されて眠いかもしれませんが、できるだけ当日のうちに書くようにしましょう。これ以上は気持ちが強い情報が書きやすい。感謝の言葉は感謝の気持ちがあるからとうまく表現できます。OB 工業のした時は感謝の気持ちが強いため、応援できたことも分かりやすくなります。相手にとっても、さらに良いようなことが良い嬉しい感じに違いありません。されていても眠くてもできるだけ、これ以上はその気持ちに出す。就職活動に役立つ30のアドバイス。まとめ。その1、今夜就職から朝一番に行く。その2、就職活動で持ち物や身だしなみは心配を行う。その3、やる気がないことこそ、成長に就職活動の予定を入れる。その4、勇気と余裕があれば、海外のインターンシップを検討する。その5、地方企業に全体がいれば、OB 工事訪問をして、情報収集する。その6、OB 工事訪問ができれば、エントリーを前にする。その7、採用率は OB 工事訪問の数で高くなると考える。その8、OB 工事訪問のしてくださる先輩に感謝する。その9、勢いのある時に進められるだけ進めておく。その10、就職活動でも PDCA サイトを維持する。その11、スーツはインターンシップ前、もしくは企業説明会前に購入しておく。その12、余裕があれば IC カード同社で持つ。その13、靴対策として絆創膏を持参する。その14、都合がつかみ、企業訪問や工場見学をする。その15、就職活動の効率な向上するものが都合がつかみに行く。その16、傘を持参しようかならば持参する。その17、空が晴れていても念のため天気予報は確認する。その18、早めに到着して時間に余裕があれば建物や出入りする際の様子を確認して面接の予定にする。その19、気の利いた発言ができなければ空気を見られる場合もある。その20、弱々しい相手に悩む男性は肩と気合で筋トレで力強く健康的な印象に変える。その21、自分より面接が上手な人がいれば迷うする。その22、余裕があれば迷うではなく空気が手紙で腕を抑える。その23、顔や学歴が全て言われてもないのに驚異的な相手率の人を研究する。その14、自分が正しく理解されるための言葉を慎重にやる。その15、特に言うことには注意する。その16、ビジネスマナーを見せて様々なタイプの人と対応するチャンスを得る。その17、全て話そうとするのではなく要点だけ話す。その18、見てほしい資料が多ければノートパソコンにデータとして保存して面接に持参する。その19、社名を間違えたときは言い訳をせず素直に認める。その30、されていても眠くてもできるだけ上場はその気持ちになる。